吉田さん、危ない。
抱き留めてくれた先生の胸にとっさにしがみついてしまう。
すみません。
はぁ、あ、と頭上でため息が聞こえる。
まったく、売れるはずですよ。女の子がこんな風に酔っ払ってくれるなんて。
え、何？
無防備だと言っているんです。こんな顔をして抱きついてくるなんて。
先生は椅子の上に私を座らせると、顎をつまむようにして上を向かせた。次の瞬間には先生の唇が私の唇に重なっていた。普段の優しい顔つきからは想像できないねっとりと絡みつくようなキスだ。
男はこぞってこのお酒に金を払いたがるでしょうね。仕事中は絶対に見せてくれないようなとろけた顔を見せてくれるんですから、こんな風にね。
唇をはまれ、チュプリと音を立てて眠られる。息をする暇を与えまいとするように角度を変えて吸い付かれる。
オフィスではきちんとしている吉野さんもこんな風になるんですね。いつもの姿は偽りですか？
メガネの奥の先生の目にちらりと欲望が透けて見えた。先生のこんな顔は見たことがない。まるで気位の高い獣みたいだ。獲物に狙いを定めたような鋭い目にゾクリとする。
違う。
いや、そうではなさそうに見えますが。
先生が片腕でしっかりと私の体を抱いたまま、もう片方の手を胸に這わせた。
ほら、はしたない声を上げて嫌だというのは嘘ですね。正義に反する行いです。
嘘を暴こうとするかのように、大島先生は私の胸を強く掴む。服の上から与えられる刺激でも、酔っている体は理性をなくし、あっという間にほてってしまった。
証人に求められるのは、偽りのない発言です。わかりますね？
オフィスチェアに座る私の足が、先生の手に大きく広げられる。さわりと内ももを撫でられると、背筋が快感の予兆にざわめいた。
ほら、体は正直ですよ。ここはもうこんなになって。